はい、宇野恒大です。なんかちょっとね、間が空いちゃってごめんなさい。まあ僕もね、結構人生、結構いろいろ都合みたいなものがありましてですね、若干感覚空いちゃいました。具体的に何が忙しかったかっていうと、これです、これです。本出しまして、なんかやっぱり発売直後って結構いろいろあるんですよ。なんかこうサイン書きに行ったりとかね、なんかこう、それこそ宣伝用の動画撮ったりとか、まあそういうことがあって、ね、ちょっとバタバタしていました。このね、2020年代の想像力っていうね、僕のこれ評論集になりますね。なんかノートでずっとなんか話題の作品を結構扱ってきてるわけですね。トップガン、マーヴェリックとか、鎌倉殿の13人とか、新エヴァンゲリオン劇場版、すずめの戸締まりとか、まあその時々に結構見たり読んだりしたものについて、もう割とね、3000字から5000字の、まあ僕の中では結構短めの内容なんですけれど、まあ一般的にはね、ウェブの記事にしてはものすごく長い分量なんですが、まあそれをもう3年間ぐらい書き溜めたものが溜まっていたので、それを本にした形です。ただそれだけちょっと物足りないんでね、なんか自分の、なんかこう、今こう、なんかこう、ほら、何か、今どちらかというとね、何かね、実際にそのなんかこう、作品の中身について考えるよりもね、なんかもう宮崎駿の最終作なんだから、これみんなで褒めなきゃ、と、みたいなね。まあそういったなんかタイムラインの締めを読んで、みんなで同じ神輿を担ぐとかね、逆にもうみんなで石を投げるとか、そういったなんかこう、作品の中身を受け取るよりも、作品を使って自分がどうパフォーマンスするかっていうことの方に、やっぱり快楽の重心が移ってきてしまってると思うんですよ、残念ながら。で、そういった中にどうすればもっと滑る虚構というものに触れることができるのかとか、なんかこう、こんな時代における虚構の役割って何のかってことを結構僕なりに考えた長文っていうのが最初にドカッと1万字以上結構乗っかっているので、まあそれとね、2つ合わせて二部構成みたいな感じで作ってる本です。ぜひともね、興味がある人は読んでください。ということですね、まあ、宣伝は宣伝でしたんですけれど、今日ね、ノブラクロデューサーからいただいてるお題っていうのも結構それにね、結構近いものが結構ありましてですね、バービー問題ですね。ほら、ちょっと前なんですけれど、バービーのなんか宣伝アカウントが炎上してたじゃないですか。なんか、オッペンハイマーが、まあ、原子爆弾の開発者のね、結構、オッペンハイマーので、まあ、電気映画、まだ日本では公開されてないですね。クリストファー・ノーラン監督の。ね、あれの、なんかこう、アカウントと、バービーの宣伝アカウントがコラボレーションして、ちょっとやっぱり原爆をちょっと面白く茶化すような感じのね、ツイートをして、まあ、特に日本国内で批判が結構強まったと思うんですね。この問題についてどう思うかということを野村プロデューサーから結構お題いただきまして、今日もね、その話したいと思います。バービーについては僕もすでに見ていて、それこそノートの方で結構短評を書いたんですけれどね、まあ、ちょっとね、この作品の中身というよりは、ちょっとその話に興味があるのかなというふうに思ってます。まあ、僕の考えで言うと、これやっぱ日本人もちゃんと怒るべきです。僕は長崎に2回住んでるんですよ。なんかこう、子供の頃に、まあ、父親はもうめっちゃ転勤族で、長崎県大村市に2回住んでるんですよ。1回住んで、1回離れてまた戻ってきて住んでて、2回目は結構長く住んでいたんですよね。で、その時に何かこう、小学校の時だったんだけれど、もう長崎のね、なんか小学生ともめっちゃね、反核教育受けるんですよ。もう本当に、毎年ね、8月9日、長崎の原爆日の日は、もう登校日で、体育館に集められてね、もうなんか被爆者の人の結構生の体験が聞くんですよ。もう当時嫌で嫌で仕方なかったけど、今思うとすごいいい体験させてもらったなと思ってますよ。まあ、ただちょっとやりすぎなところがあってね、なんかね、もう本当にね、黒焦げになったし、なんかこう、遺体とかの写真とかをもうバンバン飾るんですよ、廊下とか視聴覚室とかに。でもそれがもうね、小学校低学年だともう怖くて怖くて仕方がなくて、もうね、夜のね、花火の音とか、これ爆弾なんじゃないかと思って結構怖くなって眠れないとか、そんな感じになってたんですよね。それも僕だけじゃなくて、多分ね、みんなそうだと思います、当時の、長崎県とかの小学生っていうのは。もう中には結構ね、割とやばい先生とかいてですね。松下先生って名前だったかな、僕の小4の時の担任とか、本当にね、半分活動家みたいな結構やばい人で、まずなんかね、国語の教材とか使わないんですよ。なんか自分の、なんか作ったプリントで基本的に授業を進めて、教科書ちょっとしか使わないんですよ。で、その教材全部戦争教材なんですよ。なんかもうこんな風に憲兵にいじめられたとか、空襲でこんなひどい目にあったとか、そういうことをわーって書いてあるようなやつで、で、そこに対して、なんか僕ら、感想文みたいに書かなきゃいけないんだけど、そこに松田先生が伝える反戦的なメッセージに全面共感して、平和こそ大事だ、私たちはもっと一人一人が活動しなきゃダメだみたいなことを書いてないと切れられるんですよ。で、その行き着いた先が結構七夕集会とかで、7月7日に結構七夕集会とかあるんだけれど、なんかそこでなんかね、自転車が欲しいとか、なんかすごい僕の応援してるジャイアンツがリーグ優勝しますようにとか、そういうこと書いたらブチ切れられるんですよ。なんかこう、なんでこんな、普段平和について学んでるのに、お前たちは世界が平和じゃないのかっていうふうに 短冊に書かないんだとか、小学生が短冊にグローブを敷いて書いてブチ切れられるって結構すごい世界だと思うんですけど、マジでブチ切れられてたんですよ。で、しまいには結構そんななんかこう空気を読むのがうまい先生に気に入られたい系の生徒とかいて、もうそういった子が世界がいつまでも平和でありますようにとかやっぱり書くんですよ、空気読んで。でもそしたらね、それも切れられるんですよ。なんで切れられるかっていうと、世界は今平和なのかみたいなこと言って、こんなことしてる間にもなんかそのイラン・イラク戦争とかやってんだぞみたいな、イラン・イラク戦争だとかもっと他の地域の紛争だとか忘れましたけど、なんかそれでブチ切れられてるんですよ。こんなに核兵器が結構ね、まだ東西冷戦やってたんであちこちにばらまかれてるのに許せんみたいなこと言うんですよ。まあ核兵器今の方がむしろばらまかれてると思うんだけど、あのイランとか北朝鮮とかでね。で結構やばいやつだったんですよね。でも結構そのなんか町田先生の結構その暴走みたいな、いやあの人本当にやばくて、なんかね夏休みがなんかね、なんか平和を祈る旅をしますとか言って、なんか露光橋とかに行くとか言うんですよ、自腹で。露光橋事件の露光橋ですよ、日中戦争のね、日本軍の陰謀で中国が仕掛けてきたっていう風に、なんか日本が戦争を始める口実を作るために、なんか日本がでっち上げのなんかテロ事件を起こした露光橋ですね。あの露光橋に行ってなんか平和への祈りをしてくるとか、いや真面目なのかもしんないけど、ちょっとさ、自分のそのなんかさ、なんかこう政治信条とかさ、社会への距離感みたいなものをさ、なんか子供たちに強制するのってもう本当にさ、スターリニズムみたいなもんでさ、いや僕あの時人生で初めて左翼のヤバさみたいなものを結構ね、あの長期的に食らって、さすがにこの人なんか人として間違ってるんじゃないかみたいなことを思い始めたって、わりかし僕がねこうやってね批評的な思考をするきっかけの一つになっていたんですよね。でまあ僕は幸いにしてね、その松下先生の支配からはね、あの夏休みに転校することによって北海道に転校することによってね、あのリセットされたんですけど、でも北海道は単に寒くて嫌でしたね、ものすごくね、あの氷点下20度みたいなところを歩いて登校させられるのが本当に嫌で、もう二度と北海道に休みたくないと僕は思ってるんだけど、寒いからね。あのそれはいいですよ、北海道が寒いって話は。でまあだからちょっと話長くなりましたけど、なんかあのまあでもとはいえ松下先生はちょっと異常だと思うし、 あのタイプの日教層活動家系教師ってのは本当に外学だと僕は思うんだけれど、まあそれはいいですよ。あのなんか30年ぐらい前の話だしね。で、あのね、でも日本人はもっとやっぱり原爆の惨禍についても追った方がいいと思う。やはりね、やっぱり今の、まあ、当時からもそうだと思う。当時からもやはりそれってあの民間人無差別虐殺なんじゃないかっていうね、ドイツや日本に対しての連合国の空襲っていうのは、だって片方で日本南京事件とかすごく責められていてさ、僕あれも南京大虐殺っていうのはもう本当に恥ずべき行為で、もうあの日本人はまだあの罪に対してしっかりとあの清算しないと僕は思ってるから、もっとしっかり向き合った方がいいと思ってるわけなんだけれど、それと全く同じロジックでね、あの広島長崎への原爆投下とかね、東京大空襲とかさ、っていうか1945年のね、主にね、あの日本本土への空襲というのは民間人の無差別殺戮以外に何者でもないので、あそこに関してはしっかり抗議すべきだと思うんですよ。で僕はもうだからこそ、なんかもう南京事件とかね、露光橋事件とか、まあ、露光橋事件の南京事件でだいぶ性質は違うんだけれど、ああいった日本がアジアで犯した罪に関してはもう僕のスタンスはこうなんですよ。まず日本がもうなんかもう新しい歴史教科書を作る会とかね、上とか百田直樹とかそういうのは全部こう溝に流して、もう全面的にもう改めて、もう特にはもう再来年からあの戦後80年のね、あのタイミングとかでも改めてアジアに正式謝罪して、ああいった歴史修正主義と国家は対決するぐらいのスタンスを僕打ち出すべきだと思うんですよ。でその上で連合国軍の結構民間人虐殺に対してもやはりもうしっかりと抗議するっていうスタンスが僕はいいと思ってる。でこれがねやはりね、でしかもその上でなんか ロシアはそんなに悪くない世論とかで組みせずに、しっかり西側諸国の一員として立場を鮮明にし、例えばもう今の国際情勢でいうとウクライナをしっかり支援するところが大事なんです。わかります？ 3段階です。まずあの日本の、アジアへの加害は全面的に認めます、はい、で次にあの連合国軍の戦争犯罪というものに関してもやっぱり抗議する姿勢を見せる。その上で今のなんかこうあの平和への罪、人道への罪としてロシアの行為を批判して、しっかり西側陣営として活動するって、この3段階が僕はあの日本が取るべき姿だと思うし、これは倫理的にも正当だし、日本のやっぱり長期的な国益にも僕はつながるんじゃないかなというふうに、結構思っています。やはりこう、ね、東アジアってすごくやはりこうあの地政学的にデリケートな地域であることを考えても、僕はこのスタンスが結構妥当あの思っています。なのであのこの原則を貫いた上で、今回のなんかこうあのバービー・オッペンハイマー問題というのもなんかスタンスを明らかに結構していく、べきだと思うんですよね。なのでこれはなんかね、なんかこうなんかアメリカ本国の候補がチャラいみたいな感じで片付けるべきでは僕はないと思っていて、なんかもう日本人のね結構ね80年前の戦争に対してのポジションっていうのを再確認するいい機会になったんではないかなというふうに結構思っております。僕には結構ねあのこの問題というのはやはり、まあ、あの父親が結構普通に自衛官でね、 まあ、わりかしなんか、まあ、ちょっと欲っぽい感じのね、まあ、田舎のおっちゃんでさ、ああいう保守的な職業ついてる人ってちょっと欲っぽかったり大体するわけなんだけれど、まあ、それぐらいの結構ぬるい右翼だったみたいなところもあるんですよね。まあ、そんなので、この問題も結構僕は子供の頃からあれ考えてることなんで、なんかね、再来年ぐらいにね、それこそなんかこう、加藤天陽の敗戦後論みたいなね、あのテーマで一冊書こうかなと思ってるくらいなんですよ。だから最近割とこういうこと考えること多くてね、野村プロデューサーからいいお題もらったなというふうに、結構思っております。ので、皆さんもね、なんかこういったなんかこう、ツイッターでね、わちゃわちゃ言ってね、なんかこうタイムラインの趣味を読んでちょっとね、注目浴びそうになってるような人たちのことはもう全部無視していく、もう原理原則に立ち返った思考みたいなことがね、結構大事じゃないかなというふうに結構思っておりますんで、よろしくお願いします。ついに新刊も買ってください。宇野恒大でした。よろしく。